牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
もう前回は久能山東照宮のね、落合宮司にお越しいただいて、もう本当にいろいろ楽しいお話を伺ったんですけど。
そうですね、いい話をね、伺うことができました。
知らないこといっぱいでしたね。
そうですね。いや、あれからね、私も街歩いてますとね、牧野さん、この前のね、放送の話良かったよって言ってね、もっと聞きたいなっていう、そういう反応が多かったんですよね。はい。
あれから行ってみたいなと思われた方も多かったんじゃないでしょうか。
だと思います。はい。ね、
で、今回も前回に引き続いて、はい、落合宮司さんですね。
今日も久能山東照宮の落合宮司さんにですね、はい、お越しをいただきまして、前回に引き続き、久能山東照宮の魅力、そんなことについてお話を伺えればと思っております。
は
い、
また楽しみです。
はい。
前回に引き続きですけれども、落合宮司さん、今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、落合さん、本当にありがとうございます。お忙しいところ引き続きね、2度目ご出演いただいて本当ありがとうございます。
そうですね。
いや、前回ね、私もね、静岡市民としてずっとね、60何年間いながらね、たびたび東照宮にも遊び行ったりしたんですけど、知らなかったことがありましてね、本当にためになりました。
何気なく見てるんですよね。
そうですね。引き続き、東照宮の魅力についてお話をいただければありがたいと思ってますので、
はい、
よろしく、
はい、よろしくお願いします。
前回のお話の中にひょうたんからコマとかね、
はい、
伺って、はい、って思う、こう楽しくなったんですけれど、本当にこうひょうたんの絵から出た馬が、
はい、
こう降りてきて馬屋の中にいるという感じでしょうか。ちょうど大きくなって、
それはどうでしょうか。あそこはね、家康公の愛馬をね、買ってたとこなんですね。ですから馬屋とは言いながら、馬番が24時間馬と一緒に寝泊まりをする構造になってましてね、はい、で馬屋ですけども国の重要文化財に指定されているということですね。最初は愛馬をね、実際買ってたようですね。しかしその、はい、馬がですね、馬小屋を抜け出して、どうも家康公のお墓の前で亡くなってたという話がありまして、
でなんか愛犬八公みたいですね。
そうですね。ですから家康公のお墓の、はい、右隅の方に愛馬の墓というのがねございますね。で馬屋が空になったんで、で左甚五郎さんがその元の馬に似せて作ったのが、白馬だと言われてるんですよね。
今ね、木彫りの馬が、
そうです、そうです、はい、
はい、あ、そうなんで、左甚五郎の作、
そうですね、左甚五郎さんっていう人がいたかどうか分かりませんけど、一応左甚五郎伝左甚五郎作とこう言われてますね。
そうなってますよね、
はいはい、
そうですか。
この拝殿のね、はい、正面の門のお話とかいろいろ伺いましたけれども、はい、あとは本殿とかいろいろあると思いますけど、
そうですね、いくつかありますけども、もうちょっと代表的なものをご紹介しますとね、
はい、
唐獅子ボタンっていうのがたくさんあるんですよね、
は
い、
そうですか、
これもやはり私安子からのね、大事な伝言だと思いますね、
はい、
獅子はね、百獣の王ということで、強いものの象徴ですよね、ですから獅子のように強くなってほしい、体も頭も心もね、鍛えてね、強い人間になってほしいと。そしてボタンは百花の全ての花の王様と言われますよね、
はい、
だからボタンの花のように美しく優しい人になってほしいというね、そういうメッセージだと思うんですね。そうしますと、先週お話をしましたように、芝温湖の亀割につながっていって、はい、自分の命も人の命も大切にできるということですね。自分自身が強く優しい人間になることによって、自分の命も人の命も大切にできるということで、つながってきているように、ね、思うんですよね、
はい、いろんなところに教えがこう生きて生かされているんですね。
そうですね、神社とか、東照宮だけではなくて、はい、いろんな神社とかお寺に行きますとね、いろんなこの絵とか彫刻とか、そういうものがありますけども、それはすなわち神様仏様から、お参りに来る人たちに対する大事な、メッセージ、私たちの目では見えない光で、それを心の目で見るというのが、私は本来の観光ということじゃないかなと思ってるんですけどね、観光の観っていう字はね、心の目で見るという字ですね、仏教的な文字ですけどもね、ですから神様仏様からの伝言はよく注意してみないと、目では見えない、 心で見える、うん、ただこの目で見るのは見物というんですよね。観光と見物はちょっと違うように私は思ってるん
ですね。今まで私は見物だけでした、
うん、光を見る
という、はいはい、
それが神仏の、神仏の光をね心の目でね見てください、うん、なるほど。それが本来の観光だと私は思ってますけどね。
安子の思いっていうのが静岡の久能田の図書館にもねそれだけ、まあ、込められているわけで、全国に600箇所ぐらいあるんですか、図書館。
そうですね、まあ、正確な数はなかなか分かりにくいですけれども、はい、やっぱり600以上はあるだろうと言われてますね、はいはい、
今までお話を伺っているとやはり戦国武将という立場でありながら、うん、やはり大勢の皆さんに神様としてね、はい、こう崇敬の念をずっとこう受けてこられたということはね、やはり今までお話、うん、宮司さんからお伺いしててね、さもありなんていうそういう実感がね伝わってきますよね。
で、何百年も続く江戸幕府をね、もうその江戸時代の根底を築いた方ですいらっしゃるわけですし ね、
はい、
平和な世の中を作ろうということでね。
そうですね、はい、やはり摂西和尚からですね、うん、いろんな教育を受けてるんですけれども、やっぱり世の中がですね戦国時代ですよね。で、民百姓は戦国時代を望んでるじゃない、極楽浄土の世の中を望んでる、うん、でそれを実現するには、まあ若い家康に君しかないんだよという、うん、教育をしてるんですね。そしてまず戦いに勝ち抜いていかなければならないと、はい、で戦い勝ち抜いて戦いが終われば世の中はすぐ天下太平になるんじゃないんだよと、戦いが終わった後が大事なんだ、戦いが終わった後は教育をしなければならないと、人は放っておくと自分の欲望のままに動いていく、うん、それじゃダメなんで、人はいかにあるべきか、人倫の道をわきまえざれば世は乱るる元となるというようなことを言ってます。それで教育ということをですね、非常に重視していきます。で、教育には何が必要かというと本が必要ですので、うん、本の印刷にものすごい情熱を傾けたのが家康公なんですね。
そうですか、
はい、
なんかずっとこう1時間でも2時間でも宮司さんのお話を伺っていたいなと思うんですけれど、
そうですね、そういう思いが日本の国内、日本人だけじゃなくて外国の人にもそういう思いで接しられてきたんですよね、
はい、もう外国の方々ね、非常に高く家康公を評価されて、はい、今でもその家康公のことをですね外国で研究されている方たくさんお見えになりますね。
ですよね、
はい、
その中でもメキシコと徳川さんとの関係っていうのはこれは素晴らしいお話が残ってますよね。
はい、そうですね、まあ、1609年9月30日にメキシコの船がですね、フィリピンからメキシコに帰る途中に千葉県の御宿に漂着をしてますね、はい、370数人乗ってた方で50数人が、はい、海に投げ出されて溺死してますが、はい、317人が助かってます、はい、でその千葉県の御宿というところですけども、村人が総出で浜に出て、まあ、海に浮いてる人たちを引き上げて、で海女さんがいましてね、そしてその半分仮死状態の船員を水を吐かせて、はい、自分が裸になってね、で体温で温めて助けた人もね、相当いると言われていますが、317人助かっています、はい、そして、大竹城と大宮神社に分宿をさせて300人の村人がですね約1ヶ月以上面倒見てますが、その代表が江戸に行きます。で二代将軍の秀忠公はこの駿府に大御所家康公がお面なので、はい、そこに会いに行くようにということで、ちょうど今から400年前に家康公とその代表がこの静岡の地で会って、はい、いろんな話をしてますね、でそして結局帰りの船を用意して、そして、メキシコに返してます、でそしてそのお礼としてですね、まあ、皆さんご承知と思いますけども久能山東照宮の時計があります、はい、でそのお礼に持ってきたのが、まあ、今年になりますね、7月の5日に、家康公に渡してますから、今年はその時計がですね、はい、静岡に来てなんと400年になるんですよね。
そうなんですか、400年、
はい、
非常にその歴史的なね、素晴らしいその思いの込められたその時計が静岡に来て400年ということでね、
現存するあの時計日本で最古のもの
だ。もちろんそうですね、機械式の時計ではね、最古で、まあ、ねじ巻きますとまだ音出ますからね。
そうですか、
はい、そうですか、は
い、いや今私も思い出しましたけど、私も小学校の時ですね、はい、一度盗難に遭いましたですね。
はいはいはい、
それでね、あの私のね小学校、附属小学校の確か私より2つ下のね森君っていう人がね、
そうです、
はい、だから作文かなんか新聞にね、はいはいはい、呼びかけたんですよね、
はい、そうですそうです、はい、
で戻ってきたんですか。
はい、
あら、
なんか泥棒さん返してくださいとかね。
そうですね、はい、あの毎日新聞のなんか記者の方に、はい、あのそういう話をしたそうですね。それでその記者の目からという記事の中でその森少年が犯人へ、あの大事な時計ですから返してくださいと、もし返すときにおまわりさんに見つかったら僕は謝ってあげますということを言ってますということをね、はいはい、その記者がその記者の目からって記事で書いたんです。でそれをなんと犯人が見まして返してきたっていうね。
そうなんですよね、
まあそんなエピソードも、
はい、でそのうちに、まあ、犯人が捕まりまして、で、まあ、あのちょうど静岡南警察署ができた当時だったようですけれども、その話を聞いた森少年はですね、お父さんと一緒にあの南警察署に約束通り行ってるんですね。そしたらその初代の署長の鈴木さんという方はですね、まあ勘弁はしてやれないけど会わせてやろうということでね会わせてやってるんですね。でそして、その翌日の新聞を見ますとね、その犯人と、おかっぱ頭の森少年がね、握手して、いるあの絵が載ってますね、写真が載ってます。そしてまああの刑期を終えたらね、あの坊やの真心によってね、自分はこの、こういうあの、まあ、返すことになった、でそれを大事にして、まあ、人間になりますというようなコメントを残してね、当時新聞載ってますけどね、
はい、まあいいお話ですね。
要するにもうすでに、もう40年ぐらい前、うん、もっと前ですけども、
昭和32、3年の話ですね。
そうですね、家康公の、はい、そういうこの人を大切に優しくという思いがね、はい、静岡市民の中にもこう浸透してきてるのかなっていう、 そうなんですね、そういう感じがね、
そうですね、
ひしひしと伝わってきますね、はい、
なんかあのスペイン国王とそれから同じものが1台1機ずつっていうか時計
あのですね、
あるですね、世界に2つだけ、
あの時計、うちにあります時計 の、 あの文字盤の下にですね、はい、1581年に、はい、あの私をそのアンス・ディ・エバロがあの、まあ、作ったっていう名文が入ってるんです、うん、
はい、
でそのアンス・ディ・エバロ、
ね、
アンス・ディ・エバロっていう人は、うん、スペインの国王のお抱えの時計師なんです、うん、でその人が作った、1581年に作ったのがうちの時計で、2年後の1583年にその同じアンス・ディ・エバロが作った時計がスペインのマドリッドのエスコリディアス宮殿とかいうところにあるんです。
ああそうですか、はい、なんかあの確かじゃないんですけれど、はい、あの同時刻に同じその2つの時計があの鐘を鳴らしてそれがラジオで流れたとかっていう話を聞いたことがあるんですけれど、はい、
昭和32年のね6月の10日に、まあ、あのある放送局がこの残党職の音を、録音してあのスペインに送ってんですね、
はい、
でスペインからもあのその、まあ、弟分っていうか妹分の時計が起こってきて、そして昭和32年の6月の10日に時の記念日を記念して、両方の音を流したんです。で実はあのスペインの方もですね、クノーザンの時計と、まあ、そのスペインの時計と両方流して、電波の対象として非常に、ね、反響があったという記事がね、あの、はい、何かに載ってるのは記憶してますね。
そうですか、
はい、また素晴らしい話ですね。
時計にまつわるお話いっぱいあるんですね。
そうですね、はい、ぐちさん、去年は国宝に指定されて、今年はその時計が、
はい、
ね、駿府静岡に来て400年という、
そうですね、
今年は忙しくなりますね、
もう時計だって国宝級ですよね。
国宝には指定されているわけじゃないんですか。
家康公関係の、ね、ものが歴史資料として76州が一括、ね、重要文化財に指定されてるんです、
はい、
でその中に、ね、時計があり、メガネがあり、鉛筆があり、
キャラ
香木があり、
あ
の朝鮮王朝からいただいたお経がありね、はい、日本国を、ね、代表して 外国の、その、まあ、原始クラスの方からいただいたものがたくさんあるんですね。私はこれは国宝になってもいいんじゃないかと思いますが、先生どうですか。
それはもう、
そうですよね、
私の仕事ですね。
そうですね。
今度はね、その時計も国宝になるように、
そうです
ね、これも静岡のね、はい、あの県知事や市長さん先頭に、はい、運動をして、していければ
日本で一番古いっていうのもね、しかもあのお礼としていただいた、
そうです ね、
背景にあったかい心があるっていう、
戦利品として来たんじゃありませんから、やはり感謝の気持ちを込めてね、いただいたものばっかりがね、あるということで ね、しかも外国の生き地住品がね、
そうですね、
ここに存在するということですね。
歴史的意義のあるね、
そうですね、
価値のある、
はいはい、
そうですね、
宝物ですね、そうすると今年はまあ大変忙しくなる年ですけれども、年間行事としては久能山東照宮としてどんなことが、
そうですね、もう間もなく、ね、2月になりますので、はい、2月になりますとすぐ節分祭がございますね、はい、山の上で、はい、まあ、小木節分、はい、ということで、まあ、神社の社殿でお祭りをした後、あそこの見晴らし台でね、はい、たくさんの人に集まっていただいて、はい、豆まきをいたしますね、それからもうすぐ、間を置かずに2月の16日には愚息祭というお祭りがあって、はい、歴代将軍の鎧、15代将軍の鎧が全部ありますけども、
全部あるんですか、
はい、そのうちの3両だけを拝殿に飾って、で、まあ、江戸城で行われたような昔ながらの、お供え物をしていくという愚息祭が16日にあります、
はい、
で引き続き17日が春の大祭、
はい、
それから19日が校舎大祭といって、
はい、
まあ、3日間ほどあのお祭りが続きますね、
はい、
まあ、その頃はもう寒桜もね咲いて、
そうですね、
ことですね、
一番、まあ、いい時期を迎えてきますね、季節って
ことですね、
そうですね、
それから4月の17日
が大祭ということですけど、はい、まあ、その頃は山の下のね、あのいちごも売れて、美味しい時期になりますのでね、
なんかあの階段をおみこしが上がるんですか、
それは大体10月のね、お祭りの時にね、はい、何回かね上がったりしてますけど、毎年上がってるわけじゃございません。
あ、そうですか、はい、
4月の17日にはあの徳川ご宗家も、は
い、徳川ご宗家も、まあ、終わりのご当主もお見えになってますね、はい、
それこそこの静岡を代表する実はお祭りですよね、
そうですね、はい、
あの宮司さんとしてあの今後のこう夢とか願いとかそんなことはあるでしょうか。
そうですね、やはりあの、ま、建物から言いますとね、静岡県全体に33箇所国の重要文化財の建物があります、まあ、今回、久能山東照宮が、ね、あのまあ、県内唯一で国宝に指定されましたの で、
ね、
まあ、県内外ほか外国からも、ね、たくさんの方が、まあ、久能山東照宮を目指して来ていただきたいんですね。
来ますよ、あれはもうすでに来始めてますからね、
そ
うですね、
はい、そしてその方々が、ね、やはり静岡をあのいろんなとこもうちだけではなくて他の重要文化財なり、はい、まあ、それ史跡なり、まあ、取り席なんか特別席ですので、いろんなところを見ていただいて、静岡に来て皆さん元気になってね帰っていただけるような静岡に、ね、ね、なってほしいと思いますね。
あとこれからなんですけど、あの山門のところに桜がとっても早く咲く、
そうですね、
悲観桜ですか、
はいはいはい、悲観桜がね、もうだいたい1月の半ばぐらいから咲き始めまして、2月、ぐらいにだいたい満開になりますよね。
あ、まあ、じゃあこれから、はい、今すぐ、はいからですね、
だ
ん
だ
んね、
はいは
い、いや私もじゃあこの週末ちょっと、うん、そのひょうたんから駒とか亀割りの彫刻を拝見しに行きながら、
はい、
伺ってみようかななんて思います。
それこそね、宮司さん、徳川家康公の時代から、徳川の300年の時代は東京よりも静岡が日本の中心だっていう感じだったんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、あの家康公が、ね、お見えになる時代はね、やはり世界に冠たる国際都市だったということは言えますよね。
そうですよね、はい、ですからもうこの静岡もね、もう一度世界に冠たる国際都市になれるように、
そうですね、
はい、家康公のその魂をね受け継いで、それをみんなでね、たやはりこう高めていくってことが一番大切な時なんですかね。
そうですね、空港もありますし港もありますし、あの世界中から来ていただく条件は整ってますね。
そうですね、はい、これからの静岡の発展は久能山東照宮を中心として発展していく、 そんな感じの年になりますから、
これから一番美味しい季節になりますしね、ぜひ皆さんたくさん来ていただきたいですね、
は
い、
そうですね、
はい、大変忙しいところありがとうございました、
今日はありがとうございました、
ご活躍のほどお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。